前回はヤコブの結婚について学びました。で、叔父のラバンのもとに身を寄せたヤコブでありますけれども、ラバンの下の娘ラケルを愛したわけです。で、結婚を許してもらうためにヤコブは7年間叔父ラバンのもとで一生懸命働きました。で、しかし叔父ラバンに騙されて、ヤコブはラケルではなくて姉のレアとの関係を持ってしまった。で、それでラケルと結婚するためにさらにもう7年間ラバンのもとで働くことになった。で、そのようにしてヤコブはこのラバンの娘レアとラケルと、結婚をしたわけであります。で、そして今日の箇所において、そのレアとラケルの、言うならば出産競争とでも言うべき、そういう話が語られているわけです。こういう話を読みながら戸惑いを覚えるところがやはりあるわけですね。で、ここから私たちは一体どういうメッセージを聞くことができるのだろうか、そういうふうな思いがさせられるわけですけれども、ご一緒に今日の物語を読んでいきたいと思っています。で、まず今日の読んでいただいた出だしのところに、主はレアが疎んじられているのを見て彼女の胎を開かれたが、ラケルには子供ができなかったというふうにあります。疎んじられていると聖書は訳していますけれども、古い口語訳聖書では嫌われるというふうに訳していました。レアは嫌われていた。なぜならヤコブはレアではなくて妹のラケルの方を愛していたからであるわけですね。で、この疎んじられる、これはもともとの言葉をより少なく愛するというふうに訳すこともできる言葉のようです。すなわちこのヤコブはラケルと比べて姉のレアをより少なく愛した。ヤコブはラケルを愛しており、もともとレアを妻に迎えるつもりはなかったわけですね。ですからいわばレアを遠ざけ、レアとは親しみを持って愛を持って接することが少なかったということであるわけです。で、ラケルを愛していたヤコブですから、当然そのラケルと床を共にすることが多かったに違いないわけですね。で、しかし子供を多く産んだのはラケルではなくて疎んじられていたレアの方であったというわけです。それは疎んじられているレアを見て主が、神様が彼女の胎を開かれたからだと、こういうふうに聖書は説明しているわけです。で、レアが産んだ子供たちが次々に今日のところに紹介されていくわけですね。彼女はまず4人の男の子を産んでいます。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、この4人の男の子を立て続けにレアは産むわけですよ。そしてそれぞれに名前の由来が あるというか、ここに説明されているわけですね。言葉遊びのようなものですけれども、で、最初の子供であるルベンは、主が私の苦しみを顧みてラくださったとからだ。で、2番目の子は主は私が疎んじられていることを耳にされっていう、シェマですね、耳にされたからだ。このシェマっていうのは旧約聖書皆さん聞かれたことあると思いますが、シェマという言葉、これ聞けイスラエルよっていうふうに 神様が大事な言葉を語るときによく使われる、まあ、そういう言葉としてもこう出てきます。でそういうふうに、まあ、それぞれの名前にはですよ、レアのその時その時の思いがこう込められていて、主が自分の苦しみを顧みてくださったことへの感謝と、そして子を産むことによって夫のヤコブが自分をより愛してくれるに違いないと、そういう願いが込められて、これらの男の子にこう名前が付けられていっているっていうことがまずわかるわけです。で一方、妹のラケルの方には子供ができなかったとあるわけですね。30章に入りまして、子供ができないために姉を妬むようになったというわけです。ラケルはヤコブに向かってこんなふうに不満を述べています。私にもぜひ子供を与えてくださいと、与えてくださらなければ私は死にますとまで述べているわけです。これは大変大げさに聞こえるわけですけれども、当時の価値観からするならば、女性は子供を産むことが求められていたわけで、子供が与えられないっていうことはラケルにとって大きな苦しみであったに違いないわけです。この言葉に対してヤコブは激しく怒って、私が神に代われるというのか、お前の胎に子供を宿らせないのは神ご自身なのだというふうにヤコブは述べるわけですね。でヤコブのこの言葉はある意味では子供が与えられるっていうことを正しく捉えている言葉でもあると思います。すなわち人間が自分の思いのままに命を生み出す、あるいは作り出すっていうことは本来できないのであります。そういうことを言い当てている言葉だと思うんですね。命の創造主は神であるという、そういうことであるわけです。でラケルは、自分では どうにもならないものですから、召使いのビルハによって子供を得ようといたします。でこれはアブラハムの妻サラがですよ、同じように子供が与えられなかった時、女奴隷ハガルによって最初の子イシュマエルを得たのと同じことがここで行われているわけですね。自分に子供ができない、だから召使いによって自分の子供を得ようとする、そのようにしてラケルはこの二人の男の子、名前はダンとナフタリを与えられたというわけです。ですると今度はですよ、姉のレアも同じことをするわけです。自分の召使いジルパによってさらに二人の男の子ガドとアシュルを設けた。そういうことが今日のところにこう書かれていくわけですね。聖書と関係ない話ですが、プロ野球は今日にも、私が愛する阪神タイガースがですね、史上最速の優勝をするかもしれない、ということです。今年はダントツに強かったわけですね。もう優勝間違いないです。で、首位を独走しています。だからある意味では面白くないっていうか、ファンとしても別にもう見ても見なくてもどっちでもいいという、そんな思いが正直しているわけです。で、ネットのコメントなんかを見てますと、阪神が強すぎてですね、なんだか寂しいっていう、そういう書き込みもあるぐらい。で、それは昔が弱かったからなんです。阪神はとても弱かった。ダメトラという言われるほど弱かったわけです。しかし、ファンは離れず愛し続けたわけですね。 で、そういうことをこう考えていると、この創世記に登場してくる、いろんな人たちが登場してくるわけです。創世記に限らず聖書にはいろんな人たちが登場してくるわけですけれども、ある意味ですね、そういう人ばかりだというふうにこう思ったわけです。どういうふうに申し上げたらいいのか、みんな個性的であり、極めて人間的というか、どうしようもない弱さや破れというものをこう抱えている人たちばっかりなんですね。聖書に出てくる人物っていうのは何かこう完全無欠な非の打ち所のない立派な人というわけではなくて、むしろ弱さと破れに満ちた人たちばかりなんです。罪を犯しているわけです。でも神様はそのような一人一人を愛して顧みてくださった。これが聖書の物語なんだろうと思うんです。で、不謹慎かもしれませんけれども、このレアとラケルの子産み競争とでも言っていいかもしれません。それを野球の点数で分かりやすく言うと、最初は4対0でレアがリードしたわけですね。4人の男の子を産んで4対0で、ラケルは、妹のラケルはいわば外国人助っ人を連れてきて2点を返した。で、4対2になった。で、すると今度は同じようにレアが助っ人によって2点を追加して6対2になった。そういうことだと思うんです。で、この時点でヤコブは8人の男の子を得たことになるわけです。で、しかしそれではまだ終わらないわけです。14節以下に書かれていることですけれども、このレアの長男ルベンが野原で恋なすびを見つけ、母のところに持ってきた。で、それを知ったラケルは、その恋なすびを私に分けてくださいと言った。その代償に、今夜夫のヤコブがあなたと床を共にするようにしましょうというわけです。ヤコブから愛されているラケルにとっては、一晩ぐらい夫を貸し出すことぐらいなんてことなかったということかもしれません。で、この恋なすびっていうのは、マンドレイクという植物の和名だというふうにこう説明されていまして、地中海沿岸地域に自生するナス科の多年生植物で、最近ではあの映画のハリー・ポッターなんかでもこう取り上げられたことでこう知られているということでした。この恋なすびの果実に受胎作用や、あるいは精力増強の効果がある、こういうふうに信じられて、古代から中世ヨーロッパにかけて媚薬として用いられたけれども、毒性が強いために現代ではほとんど使用されていないという、そういうものであるようです。で、ラケルはこの恋なすびと引き換えにレアにヤコブを差し出したわけです。で、するとレアは5人目6人目の男の子を身ごもったということが書かれているわけですね。これで8対2になるわけです。さらにレアはその後女の子を産んでいますから、このレアはヤコブとの間に6人の男の子と1人の女の子を産んだ、合計7人産んだということになるわけです。ご承知のように私と妻の間には3人の男の子が与えられたわけです。で、私の兄の方は、兄の家はですね、4人の子供がいるわけですけれども、上2人が女で下2人が男の4人兄弟で、ほぼ同じ時期にこう交互に生まれたわけです。一緒にこう育ち合ってきたと言ってもいいわけですが、兄のところが最初に女が2人続けて生まれ、我が家は、男が2人続けて生まれたわけですね。で、兄のところの3番目が男だったわけです。 ですから女女男ときた。でうちは男男とこう来て、次あの3人目が妊娠した時にですね、私の父が兄のところがその女女男と来たんだったら神様は平等だから男男女に違いないっていうふうに決めつけて言うわけですよね、言ったわけです。で私の妻が、お父さんもう男って分かってますっていうふうに怒って言っていたことを今でもこう忘れられないわけです。まあ、女の子が欲しかったんだろうっていうふうに思いますけれども、まあ、この時代は男の子が生まれることがその意味ではこう期待された時代でもありました。で現代は、まあ、産み分けをする人たちもこういるわけですね。私鹿児島で園長をしていた時にそういう人たちにも何人か出会いました。で実際にうまくいった人も何人かいます。で、まあ、そうでなかった人もいるわけですね。よく妊娠中の保護者に私言われたわけです。園長先生あんまり近寄らないでください、また男の子になるからっていうふうに、まあ、その家族もやはり3人とも男でありました。まあ、そんなことがこういう物語を読みながらこう思い起こすわけですが、この恋なすびを手に入れたラケルも、まあ、妊娠をして、そして男の子を産み、その子をヨセフと名付けたということが、まあ、今日の最後の方に記されています。でしかしそれは恋なすびによってではなくて、聖書をよく読むと神がラケルも御心に止められたからだというふうに22節で明らかにされているわけですね。で今日の最後のこの23節のところで、30章の23節のところで、この長く不妊に苦しんできたこのラケルが子を産んだ時、彼女は神は私の恥をすすいでくださったというふうに言っていることから分かるように、子供を産めないということは当時のこの女性にとって恥であるというですね、大変大きな苦しみを背負わされていたということで、そうした時代的背景というか当時の価値観の中でこうした極めて人間的な泥臭いドラマが展開しているっていうことを私たちは見落としてはならないだろうと思うのです。神はレアとラケルのそれぞれの苦しみ、疎んじられていたレアも、それから長く子供が与えられなかったラケルも共に顧みてくださったということであるわけです。でこうしてヤコブはこの時点で12人の子供を持つことができた。でラケルはこの後もっと後のところでベニヤミンという男の子が与えられることになります。でレアが産んだたった一人の、まあ、女の子、今日のところに出てくるこのディナ、女の子であるディナに代わってこのベニヤミンが加わって、ヤコブに与えられたその12人の男の子がいわゆる十二部族の祖となっていくっていうか、この新旧約聖書の一番後ろにある地図の3番の地名にその子供たちの名前がなっていくっていうですね、まあ、そういう物語であるわけです。で最後に、まあ、この物語から私たちはこう何を聞くことができるのだろうか、そういうことをやっぱりこう考えさせられるわけですけれども、このレアの13節の言葉ですね、30章の13節の言葉、なんと幸せなことか、娘たちは私を幸せ者というに違いない、 であるいは神がラケルも御心に留めてくださった、この22節ですね、まあ、そういう言葉からこの新約聖書のルカ福音書に記されている不妊の女と言われたあのエリザベトと、それからイエスの母となったマリアの物語を思い起こすことができるように思いました。ルカ福音書の1章24節で、エリザベトは身ごもった時にですよ、主は私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいましたとエリザベトは述べているわけですね。これは今日のところに出てくるラケルの一番最後のところの言葉と同じなんです。そしてまたマリアは、あの有名なマリアの賛歌の中で、この主の恥のためにも目を留めてくださった、今から後いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょうというふうに神を称えたあの言葉と、今日のレアとこのラケルの喜びの言葉というのは同じというか共通しているように思うんです。何千年も昔のこの世の価値観の中で、このようなドロドロとした醜い争いを強いられながらですよ。で、しかし神様は彼女たちのそれぞれの思いを受け止め、顧みてくださった。で、このことを聖書は明らかにしているように思うのです。で、そしてさらに言うならば、このレアとラケルの醜い争いがなければ、イエス・キリストの誕生もなかったんです。この流れの中でイエス・キリストが生まれてくるわけです。そのこともまた見落としてはならないと思うんですね。すなわち、このレアが生んだレビから、やがてあの出エジプトの指導者となったモーセが生まれてくるわけですね。それから、同じくレアが生んだユダから、あのダビデ王が生まれてくる。イエス・キリストは、そのダビデ家の家系の中で、生まれてきたということを聖書は書いているわけです。そのように神様は苦しんでいるものとか、あるいは罪あるものを救いへと導いてくださったということであるわけです。で、そのように見ていきますと、この神が疎んじられていたレアを顧みてくださったということは、それは神がすべての人を顧みてくださることの、いわば始まりであったというふうに言えると思うんです。レアとラケルの時代から今日に至るまで、神様は私たち一人一人の人間の苦しみ、悲しみ、そういうものを御心に留めてくださっている。で、そして、妬みや争いの尽きない罪ある人間であるにもかかわらず、神様はそうした人間を用いて歴史を導いておられるということ。私たちもそうした神の救いの歴史の中に覚えられ、また数えられている一人一人として、今日を生かされているものであるということを、この物語からご一緒に聞くものでありたいというふうに思います。